皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎましてね、こうやって礼拝に集えておりますことを感謝いたします。2月ももう終わろうとしております。先週の日曜日はですね、梅がほころび始めましたなんていう話をしたんですが、もうこの1週間で梅が大変こう咲きほこりましてね、もうどのぐらいでしょうか、もう五分咲きぐらいかな、結構咲いているなっていうのを確認いたします。また西鉄花畑駅のそばにですね、河津桜があるんですけれども、もうそれも咲き始めたんですよ。あ、春は近いなということを感じます。まあ、そういう2月の末26日なんですけれども、私たち日本のですね、日本にとりまして2月の26っていうのは226事件の日でもある。なんかですね、この226っていう日は私ものすごく何でしょう、自分が別にそこにいたわけじゃないんですけれども、なんかこの日っていうのはすっごく不安を覚える日なんですね。1936年の2月の26日大雪の降る早朝、青年将校たちがクーデターを起こした。彼らはですね、天皇を中心とした強い軍事国家を理想としまして、で時の大蔵大臣であります高橋是清とか教育総監渡辺錠太郎を複数の閣僚をですね殺害した、そういうクーデターです。この時ですね、殺害された渡辺錠太郎という教育総監の次女がカトリックのシスターとして、ね、長く活躍なさいました渡辺和子さんでして、私彼女の生前ですね、何回か直接講演を伺ったんですけれども、ご自分が7歳の時だったそうですが、自分の目の前で父親が射殺されていったっていう、その話もなさったんですね。でそのお話を聞いていたこともそうですし、この226事件の4年前1932年の5月の15日 5.15 事件、515事件、時の総理大臣でありました犬養毅が殺害されるという、こういう2つの事件が1930年代にあった。この2つの事件が非常にこうなんて言うんでしょうか、世論をこう作りましてね、でここから一気にこう日本が軍事国家としてうわーって暴走を始めていくっていう、そういう時がこの226だったわけです。で、そういう渡辺和子さんのお話を聞いていたことなんかもあるんですが、個人的にも歴史が好きでしてね、でいろいろ見ていきますと、この軍事国家化していくっていう動きは別に日本に限らず世界的な動きだったことがわかる。ちょっと歴史の授業みたいになってまして申し訳ありませんけどね、1929年、ちょっと思い起こしていただくと、1929年、世界大恐慌っていうのが起こるんですね。で世界中が非常に経済的に 困窮していった。でそのことによって世界中で経済的なその繁栄とか力とかっていったものを求めていく傾向が一気に加速するんですね。で、ドイツでは第一次世界大戦の後敗戦国としてものすごい莫大な賠償金を要求されていたということもありまして、非常にこう国家として経済が成り立たなくなった。そこで登場したのが1933年ヒトラーなんですよ。でヒトラーは首相に選出された後、ドイツの国内で高速道路アウトバーンを、建設したり、それからフォルクスワーゲンというあの車ですねの会社を起こしたりして莫大な経済効果を生み出します。でその経済効果によって彼は人気をさらに固く強くしていくんですが、そうやって人気を得ていくと反対させれないような状況を作って、つまり自分に対して批判を寄せたら、じゃあこの経済効果はどうなるんだっていう、そういう半分脅しのような仕方を持ってこの、ドイツの中で力と恐怖による独裁体制を敷いていくんです。でこういうね、歴史の流れを見ていきますとね、経済的困窮から脱却するために ちょっとというか、まあ、かなり暴力的であっても強さを求めていくっていうのは歴史を見ていくとずっと世の常としてあるらしい。これ現代でも同じだなって思うんです。もうこの二十数年にわたる世界的な大不況によりましてね、今世界の各地で各国で選挙が行われるんですけれども、その選挙では過激な右翼政党の支持がどんどん強まっていってる。これはもう本当世界各国見ていてもそうなんですが、そういう傾向っていうのは世界各地で今見られます。なんかね、状況を見ながらね、なんとなく世界大戦が始まっていく時の空気とすごく似たものを僕は感じるんですね。先ほどのお祈りの中でも触れられておりましたが、先日24日でロシアがウクライナを侵攻して丸1年になった。日本におきましても今防衛という言い訳をしながら戦争できる国づくりが進んでいる。そんななんとなくこう世界全体がまた右傾化しつつあるっていうこの世の中で、私たちは一体今どうするんだろうかってちょっと考えたいんです。無力さを痛感しながら、私たちはもう一人の市民でしかない、何も言えない、何もできない、そうやって指をくわえているのか。いや違うんですね。私たちは本当に今原点に立ち返るとき、私たちが信じている神様っていう方はね、全知全能の主、創造の主だって私たちは信じていますよ。であるならば、私たちは世の流れがいかに右へ右へと傾こうとも、でも神様が今ここで何をなさろうとしているか、神様がこの世界をどう導こうとなさっていて、そのために私たちは今どう生きたらいいのかって、そうやって考えたいなと思うんです。理不尽な現実を目の前にして恐れおののくだけでなく、どうするのか、そんなことを今日一緒に考えたい。今朝皆さんと一緒に開きますのがマルコ福音書14章32から52節です。もうご一緒に読んだ時にね、あっと思われたかもしれません。これはゲッセマネの園でのイエス様の祈り、そして逮捕の場面です。イエス様、先週までをちょっと振り返りますと、イエス様は主の晩餐を弟子たちに定めましてね、でその後エルサレムの東にありますオリーブ山の中腹ゲッセマネの園に向かう。このゲッセマネっていうのはですね、その山がオリーブ山と呼ばれるぐらい本当に山全体にオリーブが群生していて、その収穫したオリーブを集めてきてギューッと絞って油を出すっていうのが、その場所がゲッセマネでした。まあおそらく原っぱのようになっていたんじゃなかろうかと思われる。イエス様一行はそのゲッセマネに着くと、祈りを始めるんですね。イエス様まず弟子たちの中から3人、ペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて奥へと進み、そこで彼らに対して目を覚まして祈っていなさい、そう告げてご自分だけもう少し奥へと進んで祈り始める。祈りを終えると43節、弟子の一人であるイスカリオテのユダが祭司長、立法学者、長老たちの使わした群衆を引き連れてやってくる。ユダはですね、イエス様に対して先生と挨拶をし、そしてキスをした。でこれを合図としまして、ユダが連れてきた人々がイエス様を逮捕する。箇所読んでいきますとね、誰とは書いていないんですが、弟子側の一人が持っていた剣で切りかかり、大祭司の手下の片耳を切り落とすという話が載ってるんですね。これね、威嚇したんだっていう読み方をする方々もありますけどね、それは無茶ですね。街灯もない時代ですよ。真っ暗闇なんですよ。でユダがイエス様に挨拶をするときに接吻したって言ってるのは、これ原点から見ていくと、こう両手でこう抱きかかえるようにっていうニュアンスがあるんだそうです。でつまりどういうことかって言ったら、イエス様が身の危険を感じて暗闇の中逃げ出してしまわないように、こいつだよって示すために接吻したっていうふうに書いてあるんですね。それぐらいの暗がりの中で片耳だけ威嚇のために切り落とすなんていう達人技ができるとは思えない。 おそらくこれはイエス様を救おうとして必死に剣を振り下ろしたらたまたま耳に当たってっていう、そういう話なんだろう。でつまりそれぐらいにこの両者の間では剣が抜かれたことでピリッとした緊張関係が走ったんだと思う。暴力によって互いの意を貫こうっていう、そういう空気が走っている。しかしイエス様はその群衆に向かって語った。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。この言葉を聞いて弟子たちは冷静さを取り戻し、同時に恐怖に陥るんです。自分たちも捕らえられるかもしれない。そこで彼らはパニックになり逃げ出していった。51節52節を見ると、遠巻きにイエス様を見ていた一人の若者も持っていた雨布をですね、その衣をガッてこう掴まれたらそれを振りほどいて真っ裸で逃げ出したっていう、それぐらいに人々はパニックに陥ってとにかく逃げないとって逃げたっていうのが今日の話なんです。この箇所読んでいきますと、ある一点に非常にこう不思議さを感じる。前半でありますゲッセマネの祈りを見ますと、イエス様はひどく怯え恐れおののいているんです。しかしこの逮捕の場面になると、イエス様は毅然としてやってきた群衆に対して、あなたたちはどうして今になって私を捕らえるかって、そうやって問うている。何をもってイエス様がこの動揺しきっていた状況から毅然とした態度に変化できたんだろうかっていうのが不思議なんですね。実はですね、新約聖書の中には福音書が4つありますけれども、この4つの福音書もゲッセマネの描写っていうのはまちまちなんです。今お読みしたマルコ福音書、それからマタイ福音書はイエス様が怯えてもだえて苦しんだっていうことを率直に書いている。ただちょっとずつ変化はありましてね、マタイの福音書を見るとイエス様がその捕らえにやってきた 群衆に対して、私が天の父に頼めば、天の軍団がやってきて、ね、彼らを倒すことができないとでも思ってるのかって、つまり反抗しようと思えばできるんだよみたいなことを言ったっていう話になってるんです。ルカ福音書を読んでいきますとね、ルカの22章39から46では、イエス様は確かに苦しみもだえ汗が血の滴るように地面に落ちたって、それぐらい必死に祈ったって書いてある。しかし同時に天使がイエス様の傍らにやってきて力づけてるし、弟子たちもこの描写意味が分かんないんです。悲しみの果てに眠り込んだって、なんか子供が泣き疲れて寝たみたいな、そんな描写をするんですけどもね。でも少なくとも悲しみ苦しんでいるイエス様の傍らに天使はいたし、弟子たちも理解していたんだよって、イエス様の孤独がどっかこう緩和されるような書き方になっているんです。最も特徴的なのはヨハネ福音書で、ヨハネ福音書はそもそもゲッセマネで苦しんでいるイエス様の姿を全部カットしている。ヨハネ福音書の著者にとって、救い主であり神の子であるイエス様が十字架に怯えおののくなんていうことは認めないんですね。つまりイエス様がゲッセマネの園で苦しみながら祈ったっていうのは、イエス様からわずか後の世代においてももうすでに疑問視されている。なぜ、意味がわからない、どうして、聖書学的な視点をで読みますとね、おそらく歴史的には間違いなくイエス様は苦しみもだえて祈ったはずなんです。ご自分が死ぬというその予兆に怯えていたんです。でもそうだとすると余計に不思議、なぜイエス様は恐怖から立ち直っているのか、何がイエス様を奮い立たせているのか、このことを探るのは私たちにとっても大事なヒント、まあ、先ほどの、ね、右傾化する世界という話もありましたが、 なんか理不尽な現実の前に私たち翻弄されつつある。しかしそれでも私たちが心を強め、希望を見失わずに生きるにはどうすればいいかっていう、そのヒントになるからです。さあイエス様は一体何をもって毅然と立てたんだろうか。そのヒントは32節から42節月世までの出来事の中にある。私は今朝3つの言葉に注目しました。一つはイエス様の祈りの言葉です。33節でイエス様はペテロたちの前でひどく恐れもだえ始めた。その時言ってるんですね。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさい。死ぬばかりに悲しいとかって、なんかちょっとね、悲しいのに割と冷静だなみたいな気がするんですけどもね。この辺をもうちょっとニュアンスをね、忠実に訳そうと努力した聖書がいくつかありまして、そのうちの一つ、岩手県気仙沼、気仙地方の方言、気仙語訳っていう聖書があってですね、実際の方言で言ってもいまいちピンとこないので、まあ、それを標準語にまた直しますとね、その気仙語訳ではイエス様弟子たちにこう言ってる。お前たちここにいてくれ、俺と一緒に目を覚ましていてくれ。つまりね、嘆願と訳したんです。これ適切な訳だなと思うんですね。イエス様は弟子たちに対して必死に願っている、それぐらいに怯えていた。そして怯えの中で36節こう祈っています。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。イエス様の祈りは本音で逃げたいって祈っている。逃げたいんだ、怖いんだ。しかし最後では私の願いではなく御心が行われるようにと祈った。私たちですね、この祈りを聞いて、はあさすがイエス様と思うのか、私ですね、はあさすがイエス様と思う前に、んどっかで聞いた祈りだぞって思うんです。どっかで聞いた祈り、どこで聞いた祈りか、それが今朝の礼拝の招きの言葉少子で読んだマタイ福音書6章9から10節、主の祈りの言葉なんです。主の祈りの中でイエス様はこう祈っていた。御心が行われますように、天におけるように地の上にも。実は今朝の箇所、マルコ福音書14章をギリシャ語の原典で見て、またマタイ福音書のこの主の祈りも原典でね、ギリシャ語原典で見て重ねますとね、かなりの部分重なってくるんですね。でつまりどういうことかって言いますと、イエス様がここのゲッセマネで祈っているのは主の祈りだったんじゃないかって読める。普段から祈っていた祈り、主の祈りをここでイエス様祈っている。恐怖の中で最も自然にふっとこう口についてくる、それは普段からの祈りだった。イエス様は普段から祈っていたその主の祈りを唱えながら、祈りながら、私の願望感情よりも神様、あなたの御心をこそ願うって必死になって繰り返して祈ったんです。でも実はそれこそが恐怖の中でおののいていたイエス様をもう一度落ち着かせ、恐怖に立ち向かわせていく、向き合わせていくための祈りだった。改めてこのイエス様の祈りを見ていきますとね、イエス様はもうどうしようもないんだ、どうにでもしてくれって自暴自棄になっているわけじゃないっていうことがよくわかるんです。祈りの初めの言葉にアッバ父よと、あなたは何でもおできになりますって祈ったでしょ。何でもおできになるんです、まあ、だからできることならばこの現実をね過ぎ去らせてほしい、私から回避させてほしいとは祈ったけれど、しかしイエス様はでもねって、あなたが何でもできるからこそ御心を行ってって祈ったんです。私たちはね、 時々信仰を勘違いしてしまってね、自分の願う状況だけが実現していくことが信仰かのように勘違いしていないか。私が欲する出来事、私が欲する仲間だけが近くにいる、それが果たして神の恵みなのか。それは私たちの人生じゃないんですよ。だって誰もが予期せぬトラブルに巻き込まれるし、この野郎って思う状況は多々起こってくるんだから。私たちの信仰っていうのはね、自分が好むだけの状況を作るんじゃなくって、私たちが好まない出来事に直面していても喜べない、楽しめない、苛立ちばかりが募る、しかしその時においてもなお神が私たちと共にいて、私たちを祝福し、私たちを導いてくださると信じることにある。幼い子供が出された食卓の中で嫌いなものをポイポイポイと投げ捨てて、食べたいものだけを残して食べる、それに対して私たちはダメだよって叱って食べさせるでしょ。私たちの人生だって直面したくない出来事は起こってくる。しかしその時に私たちの神はその私たちを励ましながら出来事と向き合わせていくんですよ。お話の始まりにね、ヒトラーがドイツの首相になって以降、ドイツは右傾化した、軍事国家化していったっていう話をしましたが、そのナチスの暴走に対して抵抗運動を続けた神学者ディートリヒ・ボンフェッファーという男がいる。最近このボンフェッファーのね、研究書をずっと読んでたんです。めちゃくちゃ難しくて1ヶ月ぐらいかかったんですけれども、このボンフェッファー、彼ですね、ヒトラーを止めるべく悩みに悩んだ結果、ヒトラー暗殺計画に加わるんですね。それが露見して逮捕され、獄中に入れられて最後処刑されていくんですが、その獄中から彼はさまざまな手紙を書いています。その手紙の一つにて、彼はドイツの教会が、クリスチャンたちがそのナチスの脅威にもう心折れましてね、神の国はこの世ではもう実現しないんだ、神の国は、ね、日本的に言うなら彼岸ですね、もうあっち側の世界であって私たちの現実の中では何も起こらない、理不尽な現実には従うしかないんだって、そうやってどっか諦めてしまったドイツのクリスチャンたちに対して獄中からこう書いてるんです。神は我々の生活の真っ只中において悲願的なのだ。もうちょっと噛み砕きますとね、神は私たちが生きているこの現実の真っ只中において神の技を実現されていく。どうして私たちは諦めてこの世では何も起こらないんだって言ってしまうのか。この現実の中に神が何をなさるかに私たちは目を向けるべきなんだって彼は言ったんです。ボンフェッファーはね、獄中においてなお神はここで何をなさるかって問い続けたんですよ。そこにあるのは、自分の状況にかかわらずなお神様に対する信頼、神が一体何をなさるか、その信頼を彼は貫いていった。イエス様も一緒でしょ。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、だから本音を言わせてもらうならば、この恐ろしい出来事を取り除いてほしい、でも何でもできるあなただからこそ私は御手に委ねます、あなたの最善を行ってください。それがイエス様の祈りなんだ。イエス様は今も私は神の御手にある、その信頼を繰り返し繰り返し祈りながら思い起こしていた。それがこのイエス様の祈りなんだ。私が注目した2つ目イエス様の言葉は37-38節。祈りを終えてペテロたちのところに戻ってきた時、イエス様こう語った。 シモン眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。イエス様はペテロたちに対して、寝らずに起きといてくれよって言ったから、寝てた彼らを見て、お前何なんしよっかってこう怒ったのかって、叱責したのかって思うけれども、でもね、思う人もあるでしょうけどもね、私はこれね、叱責とは捉えないんですね。叱責かな、違うんじゃないかなって思う。むしろね、イエス様は人間っていうものをよくご存知で、そういうものだよねって、なんかどっか分かってくれたような言葉に私には読めるんですね。一番最後にイエス様言ったでしょ、心は燃えても肉体は弱いって。眠りこけている弟子たちに対する言葉であると同時に、これはイエス様ご自身を指す言葉じゃないのか。だって自分が十字架で死ぬことは多くの人の救いのためなんだって意味は分かっている。自分は今も神の御手の中にあると確信もしている。でもだからといって死の恐怖がなくなってるんじゃないんだ。怖いものは怖いんだ。それってすごく分かるじゃないか。イエス様はね、心は燃えている、しかし肉体は弱い、それが人間なんだよ、分かっている、分かった上で、でもその弱い人間として、ご自分も同じ弱い人間として、でもなお神に信じ抜くことを私たちに示したんだ。何か私たちはね、信仰っていうのは強いもので、なんか途中で転んだりつまずいたり、そうやったらダメなもんだってどっか思ってる。でもね、そうやっていついかなる時にもぶれない信仰なんてあります？難しいでしょ。私はイエス様の立場だったら、胃の一番に逃げる自信しかない。そんなもん誇ってもどうしようもないんだけど、でもね、私たちは弱いんだ。でもイエス様、その弱い人間であるということをご自分で体感しながら、体験しながら、でもそれでも踏みとどまって神に祈り続けることができるんだって示してくれたんですよ。私たちね、弱さを隠すんじゃない。弱さを認めたらいい。弱さを抱え込んだまま、欠点も後悔も痛みも抱えたまま、でもそれでも神を信じていいんだよ。そうやってイエス様は示してくれたんですよ。今朝の箇所で私が注目した3つ目の点は42節なんですね。弟子たちはイエス様の祈り3度か3度とも眠り込んでいた。まあ状況を考えると無理もなくてですね、直前の主の晩餐ではブドウ酒飲んでおりますし、彼らはこの間ずっと、まあ、興奮状態ですから、ね、どっかでこう気も張ってたけども疲れ切ってもいたんでしょう。で、月瀬までやってきて、暗がりの中で待ってて祈っててくれよって言われたら、そらうとうともします。この直後イエス様が逮捕され、2つのむちゃくちゃな裁判にかけられて、翌朝には十字架にかけられるなんてつゆとも思ってないし、まして自分たちがイエス様見捨てて逃げるなんても考えてない。だから彼らとしてはどっか気が緩んでホッとしながら寝入ったんでしょう。イエス様はこれから自分が経験する十字架のことを百も承知の上で、そして弟子たちが眠り込んでいる姿も見ながら、でもこう語ったんだ。41節、あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい、時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡される、立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。注目したのはね、42節の立て行こうっていう言葉なんです。これギリシャ語の原文で厳密に訳しますとね、訳すとというか見ますとね、立てっていうのは二人称複数に向けての言葉、つまりあなたたちは立ちなさいっていう言葉でも、行こうっていう言葉は一人称複数なんですね。つまり 私たちは一緒に行こうっていう言葉になっている。イエス様は弟子たちに対して立ち上がりなさい、そう呼びかけた。イエス様のことを全く理解もせず、もう起きとけって言ったのに、祈っとけって言ったのに眠りこけてしまった、そんな弟子たちに対してイエス様呆れ返ってもうどっか行けと言ったんじゃなくてね、この弟子たちに対して立ち上がれっておっしゃる。なんか非常に象徴的な言葉だなと思うんですよ。イエス様の死後というか、この直後ゲッセマネで逮捕された途端、うわーって逃げ出してしまうその弟子たち、イエス様が十字架にかけられて殺害されていくまで姿を隠している弟子たち、彼らはイエス様が亡くなった後深い後悔を抱えただろう。しかしイエス様は彼らがそのまま絶望して落ち込んで自分の罪を痛感して終わってしまうことは望んでいない。来週以降見ますけどもね、イエス様は弟子たちに対してもう一度立ち上がっていくことを求めている。今朝の箇所においても立ち上がりなさい、そうやって弟子たちをもう一度助け起こしていくんだ。同時にイエス様おっしゃる、私たちは共に行こうって、一緒に生きていこう、そうやってイエス様は呼びかけてくれた。この弱い弟子たちに対しても、このね、共に行こうっていうその言葉、もうちょっと広く読むならばね、私は最初に皆さんと注目したイエス様の祈りの中で、私たちは神の御手の中で生きている、神の導きの中で生きているとの信頼をイエス様が語った示した、そのことを踏まえて読むならばね、この共に行こうっていうのは神の導きの中共に生きていこうっていう、そういう言葉に読めるんです。イエス様はこの無理解な、もう自分の感情に流されてしまう、自分のなんか状況にふって安穏としてしまうその弟子たちに対して、それでも彼らをもう一度立ち上がらせ、大丈夫だ、私が一緒に行くからねって示してくれた。それがこの言葉なんですね。今私たちはイエス様はどのようにして恐怖から立ち上がったのか、この箇所を通して私たちに何を示すのかを探ってきた。3つの言葉に注目して、そこから見えてきたものは何か。1つ目は、イエス様は絶望的な恐怖の中で主の祈りを繰り返しながら、それでも私はなお神の御手の中にあるって思い起こし信頼したんです。2つ目、イエス様は人の痛みを経験しない超越者ではなく、私たちと同じように弱さも恐れも怯えも抱えている、でも弱さを抱えながらも信じ抜くことを示してくれた。3つ目、イエス様はその無理解な弱い弟子たちを百も承知の上で、彼らに対して立ち上がりなさい、大丈夫だ、私と共に神の導きのもと行こう、そうやって促してくれる。恐怖の中でおののいて、もうダメだ、諦めそうになっている、そんな多くの人々に向かってイエス様は今もこのゲッセマネを通してね、呼びかけるんです。あなたはそれでも神の御手の中にあるんだよ、神の御心の中で生きていくんだよ、御心が行われますようにと。弱い弱い自分たちをそれでもイエス様は認めてくださって、信じ抜くことを示し、そして立ち上がれ、共に行こう、そうやって呼びかけられるんだ。イエス様がこのご自分の本当に追い詰められている状況の中でなお神への信頼を持って、私たちに共に生きていこうと、生きていこうと促してくれる、それが今朝の箇所なんですね。宣教の後ご一緒に応答賛美、神聖賛美歌73番、良き力に我囲まれを歌う、 実はこの賛美歌の作詞者もディートリヒ・ボンフェッファーです。左上のところに作詞者の名前が書いてありましてね、その横に1944年って記されている。で、1944年のボンフェッファーはどういう状況かって言ったら、彼はもうナチスによって捕らえられ、特にこの詩が書かれたのは12月なんですが、12月時点はナチスの親衛隊、まあ、日本でいう特攻みたいなもんですね、その特攻の本部の地下牢に投獄されていたっていうのがこの1944年12月なんです。それ以前捕らえられていた牢ではまだボンフェッファーを慕う看守たちもいたので、彼らを通してさまざまな文章を外に出すことができた。そこにはヒトラーに対する批判めいたものも一緒に書いて出すことができた。しかし1944年時点、親衛隊の地下牢に入れられている時にはもう本当に書けるもの、出せるものが制限されているんです。その制限の中で彼は自分の婚約者であるマリアに対して宛てたクリスマスプレゼントの詩が実はこの賛美歌の歌詞になっているんです。関東原にも記しましたが、本来のこの詩は全部で7節にわたって書かれています。こう書いてあった。一節、良き力ある者に変わりなく静かに取り囲まれ、不思議に守られ、心安らか。私はこの日々をあなた方と共に生き、あなた方と共に新しい年に入っていきます。二節、今なお古い年は私たちの心を苦しめ、今なお愛わしい日々は私たちに重荷を負わせています。ああ主よ、脅しの下に立たされた私たちの魂に救いをお与えください。その救いのためにこそあなたは私たちを作り保ったのです。3節、あなたが私たちに重い苦い杯を、あふれるばかりに満たされた苦難の杯をお与えになるのなら、私たちはそれを感謝し、おののくことなく慈しみ深いあなたの愛の御手から受け取ります。4節、しかし今一度あなたが私たちに喜びを、この世に対する太陽の輝きのような喜びを送ってくださるなら、私たちは過ぎ去ったことどもを思い起こします。その時私たちの命はことごとくあなたのものとなるのです。5節、あなたが私たちの暗闇の中にもたらしてくださった光、ろうそくの炎を今日もまた明るく明るく灯してください。もしできることなら私たちをもう一度共に集めてください。私たちは知っています、あなたの光が夜の暗闇にも輝くことを。6節、深い静けさが私たちの周りに広がるとき、目には見えなくとも私たちの周りを包む世界に満ちるあの力強い響きをもう一度私たちに聞かせてください。あなたの子らすべての気高い賛美の歌声を。そして7節、良き力ある者に不思議に守られ、何が来ようとも私たちは心安らかにそれを待ちます。朝に夕に神は私たちの傍らにいてくださいます。そして新たないずれの日にも全く変わることなしに。獄中のボンフェッファーは大変追い詰められている状況です。翌年彼は戦争終結の3週間前に処刑されたんですね。おそらくこのクリスマスの詩を書いている時点でも彼は自らの処刑の可能性を感じ取っていたでしょう。でもその中で彼はこう書いたんですよ。良き力に不思議に守られているって。神が私に苦い杯をお与えになるならばそれを受け取ろうと。しかしその時にこそ私たちは本当に神のものになるんだ。明らかにボンフェッファーはゲッセマネのイエス様を思い起こしている。 自分が受け入れたくない好ましくない現実はある。しかしその時にも私たちはなお神の御手の中にあるんだ。この苦しい現実は苦しいままに終わるのではないんだ。神が私たちと今も共にいてくださるから、そうやってボンフェッファーは婚約者にこの詩を送った。私たち自分たちが願うことが実現する、それが信仰なんじゃないんです。現実の中でいろいろ理不尽な出来事に直面するけれども、神の御手の中にあって私は生きている、そうやって確信し喜ぶ中に信仰はあるんだ。イエス様はゲッセマネにてそうやって毅然として立ち上がることをもう一度、毅然としてもう一度立ち上がっていかれた。さあこのイエス様が捕らえられた後、何を語り何を行い何を示していったか、それは次週からのお話だけど、今日この時点で私たちは恐怖の中にあっても神に信頼し抜けること、そしてイエス様がその私たちに対して立て共に行こうと今日も呼びかけてくださっていることを、まず今日は分かち合いましょう。今日から新たな一週が始まっていく、この一週もイエス様と共に生きていることを覚えて歩み出しましょう。一言お祈りをして宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たち大きな恐怖の前におののくイエス様の姿を見てまいりました。イエス様どうやって十字架に立ち向かっていけたのか、そのヒントをゲッセマネの祈りから見てきました。私たちが見出したのは、いついかなる時にも私たちは神の御手にあるとの確信であり、弱いままに信じ抜いてよいということであり、そんな弱さを抱える私たちにイエス様は立ち上がりなさい、神の導きのもと共に行こう、そう促してくださる言葉でした。私たちはこのイエス様と共に今週を歩み出します。どうか一日一日、時に現実に翻弄されそうな時もありますが、でもいつもイエス様を思い起こし、あなた神様への期待を持って歩んでいけますように、またこの希望のメッセージを一人でも多くの人と分かち合わせてくださいますように、今週の歩み神様に期待し、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。